皆さんこんにちは。今日の聖書箇所はヨハネの黙示録19章11節から21節までです。今日の御言葉は、白い馬に乗って再び現れ、この世を裁かれるイエス・キリストの姿が書き記されています。それでは神様の御言葉に耳を傾けてみましょう。
ヨハネの黙示録19章11節から21節。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。この方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの酒舟を踏まれる。また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。
それでは本文の中のメッセージを見ていきたいと思います。まず一つ目は、神様はどのようなお方であるかについてです。御子なる神様イエス・キリストは白い馬に乗って天の軍勢と共に現れ、この世を裁かれる裁き主として現れています。ヨハネが見たいくつかのイエス様の姿があります。白い馬、忠実であり真実であるお方、義をもって裁かれるお方、また戦うお方、王の王、主の主、多くの王冠を持っておられるお方、再び来られるイエス様は最初来られたその姿とは違うのです。初めてイエス様がこの世に来られた時、その時のイエス様の姿は、この世のすべての罪を背負う神の子羊としての姿でした。しかし再びこの世に来られる時のイエス様は、裁き主として来られるのです。それでは、イエス様が十字架で救いの御業を成し遂げて、再び裁き主としてこの世に来られるまで、その間の時期はどのような時期なんでしょうか。それはイエス様が成し遂げられた救いを人々に届け、救われるべき魂を集める収穫の時期なのです。天の御国の魂の収穫の時期です。誰でも自分の罪を悔い改め、イエス・キリストの十字架の贖いを信じ受け入れる者は救われます。しかし、またイエス様が来られる時が満ちると、イエス様は裁き主として再び現れ、この世の罪のあるもの、また悪を裁き、完全に滅ぼします。ですから私たちはこの恵みの時、魂の収穫のために人々にイエス様が成し遂げられた救いを届けましょう。福音を述べ伝え、魂の収穫を行いましょう。今日の本文の二つ目のポイントは、イエス様の口から出る御言葉が私たちの武器であるということです。15節を見てみましょう。この方の口から諸国の民を討つために鋭い剣が出ると書いてあります。イエス様はこの地上におられた時、ヨハネの福音書12章47節48節にこのようにおっしゃいました。 誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても私はその人を裁きません。私は世を裁くために来たのではなく世を救うために来たからです。私を拒み私の言うことを受け入れない者にはその人を裁くものがあります。私が話した言葉が終わりの日にその人を裁くのです。アメン。世の終わりにイエス様の口から出た御言葉がそれを拒み、イエス様を拒み、信じ受け入れなか人々、罪のある人々を打ち裁くんだとイエス様はおっしゃいました。不義を行う者は決して神の国を受け継ぐことができませんという第一コリント6章の言葉がこの世の終わりに罪のある人々を裁くでしょう。皆さんこのようにイエス様の口から出た御言葉がこの世の罪を打ち裁く神様の裁きの鉄の杖なのです。私たちは悪魔に向けて、様々な悪に向けて、罪に向けて、この聖霊の剣である御言葉を持て戦うのです。最後に3番目のポイントは、悪は必ず裁かれ滅びるという確実な事実が記されています。この黙示録の大切な教えは、神の御国、天の御国は永遠のものであって、悪、また悪魔、そして悪魔の家来、ここに現れている獣、それから偽預言者、悪魔に仕える人々、王様たち、その軍勢、そのようなものはすべて滅びてしまう。必ず彼らには終わりがあるということです。ここに現れている獣とは、悪魔に仕える神の国に敵対する強国のこと、当時のローマ帝国のような強国のことを意味しています。また20節の偽預言者は、この強国と手を結んで悪魔に仕える人々を惑わす、ある世の終わりに現れるある宗教団体、この国、権力と手を結んで人々を悪魔に導く宗教団体を表しています。しかしこのような勢力はすべて裁き主であるイエス様によって滅びてしまうんだというのが黙示録の大切な教えです。私が牧師としてよく聞かれる質問が、どうしてこの世には悪があるのですか？神様がいるならば、どうしてこのような悪がこの世に行われているのですかという質問をよく聞かれます。しかし聖書は、必ずそのようなものに終わりがあると教えています。私たちは、この世の悪、この世の悪の勢力が力強いそのような姿を見て落胆したり、絶望したりする必要は全くありません。彼らには必ず終わりがあることを覚えましょう。そして今この世の時代、暗闇の時代、悪人たちが憎しみ、争い、妬み、差別、そのような悪が満ち溢れています。また道徳的堕落が満ち溢れています。悪魔の家来たちが、悪霊たちが一生懸命24時間365日働いているのです。これに負けてはいけません。私たちは悪に立ち向かって善を行い続けていこうではありませんか。暗闇が深い時からこそ、私たちはキリストの光を照らすべきなのです。悪に負けずに善と愛をもって戦い続けましょう。イエス・キリストの栄光を表していきましょう。ハレルヤ、再び来られるイエス様を待ち望む心を持って、また信仰を持って、信仰の戦いをしておられる皆様に、神様からの油注ぎと励ましと祝福が豊かに豊かにありますように、主の御名によって祝福いたします。
主よ憐れんでくれ 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。